私たちのこの教会は、舞鶴福音教会と名付けられました。谷口雄一牧師がこの福音と語られ、そして福音の力によって建てられた教会です。そしてまた福音を伝える教会です。ところが、その福音を聞いたことのない人というのはたくさんいるなと思います。聞いているもの、私自身そうなんですが、からしたら、いろんなところで福音という言葉が使われていると思っているんです。例えばテレビの CM などでも、お肌の福音とかってなんか化粧品の CM がある。福音って結構一般的なのかなと思うんですが、ところがちょっとお店に行って、例えば何か物を買って、それが教会のものですと、領収書の宛名はどうしたらよろしいでしょうかという時に、面倒だからというのと間違えられることも多い。特に教会の教の字を協力の教で書かれることが多いもんですから、もう常に名刺を持っていて、これでお願いしますと言うんです。その時にかなりの率で正確に読んでもらえない。あ、舞鶴福音教会ですかって言われるんです。福音、確かに普通に読めば福音で、それで、あ、この人は福音を聞いたことがないとはっきり分かるわけです。福音の読み方知らないで福音を知っていることはないから、そこで、いやーと、福音知らないんですかって言って伝道を始めることはできないんですけども、福音を聞いたことのない人は本当にいっぱいいる。あるいは聞いたことがあってもそれを福音と気づいていない人っていうのはたくさんあるかもしれないと思うんです。しかし私たちも福音を聞いていながら、それを福音と受け止めているんだろうか。もしかしたら本当に福音を福音としていない、そういう私たちの側の問題もあるのではないか。福音を福音として受け止めていない教会がどうして福音を伝えることができるだろうか、改めて思わされるんです。福音はこうすれば私たちは幸いになれますという、そういう教えではない。じゃあどういうことか。まさに谷口雄一牧師がこの福音と、それはまさに宣言だったと思うんですね。こうしたらいいではなくて、これが幸いです。まさに今日のイエス様が語られたこの聖書の記されている言葉は宣言だ。あなた方は幸いです、こうしたらいいよ、そうしたら将来幸いになれるよ。でもそれが本当に振り分けにもなってしまいますし、それが当時の立法学者がしていたこと、こうすれば幸いです、でもそれできないあなた方は幸いではない。立法学者、主税人や罪人、こうできないものは幸いではないのだ、できるものは幸いなんだ。そうすると、礼拝に来たあなた方幸いです、来れない人を、教会はそういうふうにむしろ壁を作って、そうすると、それ福音なんですか、本当にそれ幸いなんですか。イエス様はそうした壁を打ち破って、その壁の向こう側、まだ聞いたことのない人、それを受け取ってない人に、あなた方を幸いにします、私が幸いそのものです、これはその宣言としてイエス様は語られ、それを信じてそこに生きる者、そこにとどまる者こそ幸いなのだと語られた、これこそ福音なんです。ですからイエス様が最初に言われたこと、心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである、原文を 直訳したらこういうふうになるんです。幸いです、心の貧しい人、なぜなら彼らのものです、天国は。ちょっと分かりにくいんですが、これがギリシャ語の特徴でもあって、例えば日本語だとほとんど動詞、つまり言いたいことって一番最後になるんですね。私はあなたを愛しています、最後まで聞かないと分からないわけです。私はあなたをって、まあ、人によってはドキッとするわけです。え、なんか悪く思われるのとか、最後まで聞かないと愛しています、あ、よかったっていうようにならない。これが日本語。英語だともう I love って次に来るわけです。私は愛してる。ところがまあそれは誰を、それが心配になるわけですね。でも自分はこうだっていうのが英語の最初の主張で、実は中国語もそうなんですね。だから中国とアメリカは自分の主張がすごいわけです、会話で。中国語も我、I、你、我、愛す、あなたなんで一緒なんです。だから愛してんだ愛してんだって言ってる中で、私はあなたをって日本人が入ってくるとなかなか主張が通らないとか、そんな話あるらしいんですが、それはまたそれとして、ギリシャ語はっていうとどういう語順でもいい、まあ、これ難しいんですね。どういう語順でもよければ、つまり愛しているのは誰なんだっていうのをちょーっと見ないと分かんない時もあるんですが、言いたいことを本当に最初に言える。だからいきなり幸いですって言えるんです。今の場合だったらいきなり愛してます、私は、こういう語順も可能。だからここで本当に言いたいことを言う、幸いです、どうこうこうしたら幸いですよではない、幸いです、あなた方貧しい人、天国を、あなた方のものなんだ天国は。こうすると、あ、うん、私たち天国をいただけるんですか、どうこうすればではない、貧しい人、もう本当今いろんなことで貧しさを覚えている人たちが、あなた方はもらえますよって言って、うわそうなんですか、そのようなしてイエス様は、そのために私は来たのだからっていう宣言なんですね。実は心の貧しい人と訳されていますが、きっちり翻訳すると霊の貧しい人、霊性の貧しい人なんです。今日朝ちょこちょこ話で、本当心と体は密接で、心が貧しいとやっぱ体も貧しくなるし、体がやっぱり疲れたら心もっとなります。で、私それ聞いてて、そうなんだよな、心と体は密接なんだけど、残念ながら心と霊、心と魂って結構離れてるんだよな、で体と魂なんてもっと離れてるような、気づかないんですね、霊的に乏しいっていうのは。なかなかむしろ体が元気だっていう時に、霊的に乏しいかどうかっていうこと、本当におろそかになりやすい。私が新学生の時に先輩が、賛美をすることをとても大事にしていますと言われて、私もそれはすごいなと思わされました。というのは、自分が賛美できているときは満たされているんです、神様に近いんです。でも賛美できない、まあ、でも進学校ですから毎日争点があって毎日賛美します朝から。その時にやっぱり分かるわけですね、自分はこの賛美を心から賛美できない、あ、これは危ないんだ、霊的に乏しいんだ。まあ、本当に朝賛美して祈るということは大事だな、自分の霊性はどうなのか。そうは言っても、私たちじゃあ自分で霊的に満たそうっていうのは、どんだけ体が疲れていたら睡眠で満たしたり食事で満たしたり、心が貧しかったりすると何かおい、まあ、それこそお祈りしたりとか、あるいは休んだり、また人と話をして、いやこんなことあったんですとできますけど、祈ってもなかなか満たされない、 聖書を読んでもなかなか、まあ、霊的に乏しい時に聖書を読んで本当入ってこないで余計に乏しいなと、まあ、それでこの次に悲しい人とつながっていく部分もありますが、霊的に貧しいというのは結局どうにもならないということなんですね。そのどうにもならないものにこそ私は天国を与えるために来たのだ、宣言なんです。だからイエス様、何とかしてください、自分でどうこうできないのでと、だからこそ天国を手にすることができる。いたずらにこういうものが天国だ、これこそが理想の、そうやってかえって壁を作って福音を福音でなくしてしまうような働きも、それさえもできないで、もうただあなただけです、本当に待ち望んで天国を期待したまえと求めるものこそイエス様とお会いできる。ところがさっき言ったように、そのことになかなか気づけない、ましてや今や、そういう霊的なものではない、せいぜいその物質的なものだけでは人間は満足できません、心が大事ですと言いますけれども、その心が満たされてもやっぱり違う、なかなか本当に聖霊を求めるとまでなかなかクリスチャンでもいかないことがある。ましてや、いや聖霊が本当に必要なんだって言っても、どうしたら聖霊がわかるだろう、聖霊によらなければイエス様を分かることはできないってあるけど、どうやったら聖霊が分かるんだろうと、それこそ